南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて教慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、御所の370ページ、御所の370ページ、370ページの前から8行目の段落のところですね。それで、ちょっと長いんですけど、次のページの4行目、下のところに、しかれどもありとうんぬんというところまで、実は13日のですね、開目章の内容に、この通ずることがここに書いてありますので、そのことを参考にしていただきたいと思って、ちょっと長いですけども読まさせていただきます。はい、じゃあ一緒に読みます。本尊問答承認の玉枠しかるに日蓮は東海道15カ国のうち第12に相当たる阿波の国長佐の氷登場の後、片海の雨がこなり少年中に同じ記号のうち、清澄寺と申す山にまかり登り十式、恩国なる上寺とは名付けて将来ども修学の人なし、しかるに随分諸国を修行して学問し将来しおどに、我が身は不祥なり人は教えず実習の元気奨烈たやすくわきまえがたきところに、たまたま仏菩薩に起床して一切の教論を考えて実習に合わせたる苦者衆は戦言なれども一文は正常教に相当たるに相当するに似たり、上実衆は大小見雑して名号あり、立衆は元は少女中頃は権大上、今は一向に大上衆と思えり、また伝行大師の立衆あり、別になろうことなり、発想衆は元権大上教の中の戦言の訪問にてありけるが、次第に増長して権実と並び、結句は可の衆従を打ち破らんと存ぜり、例えば日本国の将軍正門住友等のごとし、下にいて上を破る三論衆もまた権大上の空の一文なり、これも我は実大上と思えり、 華厳宗はまた権大上経と権大上と言いながら予習に勝れり例えば摂政関白のごとし叱るにおけ強豪敵となして立てる主なるゆえに進化の身をもって大王に純然とするがごとし浄土宗と申すも権大上の一文なれども全道法然がたばかり賢くして諸経おばあげ勧行おば下し肖像の木おばあげ末法の木おば下して末法の木に相かなえる念仏を取り出して気をもって今日をうち一代の商業を失いて念仏の一門を立てたり例えば心を賢くして身は卑しき者が身を上げて心を赤なき者を敬いて賢人を失うがごとし禅宗と申すは一大商業の他に真実の法ありとうんぬん。例えば親を殺して子を持ち主を殺せる所住の鹿もそのくらいにつけるがごとし、真言宗と申すは一向に大盲語にて僧侶が深くその根源を隠して僧らえば千機の人表しがたし一向に大枠せられて数年を経て僧侶まず天竺に真言宗と申す宗なし叱れどもありとうんぬん南明法蓮華経南明法蓮華経南明法蓮華経本日はご案内のとおり日蓮大聖人様のご誕生会にあたりまして皆様方には新人の真心を抱いてご参詣をいただき誠にありがたく尊く存ずる次第であります。以前からお話をさせていただいているとおりこのご誕生会の説法が終わりましたら三支塔の前に移動をしていただき三支塔の開眼供養の勤行をさせていただきますので時間の許す限り一緒にお参りをしていただきたいと存じ上げます。勤行は方便地掛けお題目ですが外が寒いですので風邪をひかないようにしっかり持っている服を全部着て暖かくしてお願いをしたいと。こうやって話しているうちに雨がしっかり上がってくれればいいなというふうに思っているんですけれども天候のことは分かりませんから傘をお持ちの方は傘を持って晴れていれば椅子に座っていただいて雨が降っていれば傘を差して傘がない人はちょうど具合よくこの本堂からも向こうが見れますのでこちらに座っていただいてお参りしていただければありがたいというふうに思います。さてそれでは今読んだところの御所の話に入っていきますが大聖人が誕生されたという話のところは今読んだところの最初から4行目だけのことで後の内容は 先ほど言いましたけれども、ちょうど毎月の13日の開目章にこの書かれている、仏教が日本へ渡ってきた時の奈良の苦沙宗、成実宗、華厳宗、法相宗、立宗のそれぞれの教えの内容、それから浄土宗、念仏宗ですね、それから真言宗、それを大聖人が短くコメントをされて、この教えはこういう内容で成仏できる教えではないんだということが書かれていますので、開目章のお話とこの連携して、この皆さん方の方でこの学んでいただきたい、読んでいただきたいというふうに思って読みました。日蓮大聖人様は承久4年2月16日に阿波の国小湊、片海の漁師の子供としてお生まれになります。あ、そうだ、ちょっとその前にこの間の2月の7日の日光上人の時にですね、私、話しているうちに我を忘れてですね、日光上人の日なのに日目上人はって言って中で日目上人の話をしていまして、でまた日光上人に戻ったんですけども、ちょっと混乱をしてまして、聞いてた人の中で今日は日光上人の日に日目上人の話をしてるなというふうに思われた方がいらっしゃると思うんですけども、私も後で自分の話したことを確認するために、録音してたテープを聞いて、なんじゃこれやと思ってびっくりしたんですけども、そういう間違いを犯してますので、よろしくご理解をいただきたいというふうに思います。再度、日蓮大聖人は承久4年2月16日に阿波の国小湊片海の漁師の子供として生まれます。生まれる前の年に起こった朝廷と源氏の戦いによって、それまで永遠と朝廷が天下人であることが何百年と常識だった世の中がひっくり返って、世の中の常識価値観が変わってしまったのであります。今から26年前の自民党が政権の座から落ちて民主党政権にこの一時変わりました。自民党時代の大きな赤字と自民党にべったりくっついてきた官僚が政権を取った民主党の足を引っ張り、政治が動かなくなり、わずか3年でまた自民党が政権に返り咲きます。安倍さんはよく国会の答弁の中で暗黒の時代というふうに言っていますし、国民も二度と、国民の大半の人の中には二度とああいう混乱と停滞は嫌だと、混乱するよりはめちゃくちゃで強引で安倍さんのやりたい放題にブレーキをかけられないほどの状況でも政治が混乱と停滞になるのは嫌だという国民の保守感覚によって今の世の中が成り立っているわけであります。選挙によって起こった政権交代でも、あれだけのダムを作っているのをストップするしないで毎日毎日ダムのニュースを聞かされた私たちの記憶からしても、朝廷が何百年続いた朝廷が武力によって負けて、天皇が島流しにされて武士の世の中が生まれる、平家にあらずんば人にあらずと権力を欲しいままにしていた平家でさえも天皇を利用し天皇を表に立てての政権でした。しかし源氏は 天皇を任して政治権力のすべてを奪ったわけでありますから、私たちの考える政権交代の想像を千倍万倍はるかに超える世の中の変化であったわけであります。この変化の中で日蓮大聖人様のご両親は朝廷方に仕える仕事をしていたために仕事を失い追放され浪人になってしまいます。浪人というのは波の人って書きますよね。波の人、波の人とですね。武士が主君を失い無職となることを波に漂う浮き草に例えて浪人という言葉ができているわけですけれども、受験に失敗した人まで浪人というふうにこの世の中ではこの表現をしますけれども、随分ひどい言葉をこの若い受験生にこの昔の人は当てはめたもんだというふうにこの感じます。残酷な言葉だなと。無職と希望の大学の受験に失敗したっていうのは全然意味が違うんですけども、もう人生の敗残者みたいな表現を当てるということはあまりよろしくないなというふうに思います。話を戻しますけれども、そのため日蓮大聖人様のご両親は無職となり、その日暮らしができる漁師として生きる道を選んだわけであります。このような世の中の混乱、人生の浮き沈みの中では何が正しくて何が間違いなのか、繁栄と滅亡、権威、力、どれもが真実とは程遠いものであることにご両親は深く考え、たった一人の日蓮という子供をどんな時代、どんな権力、どんな力、どんな家柄にも変化することのない真実の方を探求する道へ進めたいというふうに考え、学問と何千年もの歴史の中で日本へ伝わってきた仏教の僧侶となってその道を極めてもらいたいと考え、出家の道を両親も、12歳になる日蓮大聖人も幼いながらその目的を抱いて出家するわけであります。鎌倉時代ですから、親が年を取れば子供が親の面倒を見るということは当たり前ですし、所詮漁師であってもですね、この家のこの家業をこの継ぐと、同じ仕事をこの親からバトンタッチされてこの受け継ぐということが当たり前なんですけれども、両親は自分の老後もまた自分のこの名前が自分の代で途絶えたとしても、この日蓮を出家させて、そしてこの出家をするということはもう大聖人は両親のこの面倒を見ないということを両親もこの大聖人も覚悟の上でこの出家をしたということは非常にこの重いこの決断であるということがこの言えるわけであります。ですね。法という字は、いつも皆さん方にお話をしますけれども、法という字は三髄に猿という形で作ってあります。三髄ということは水ということであります。つまり水は高いところから低いところ、低いところへと去り流れていくわけであります。高いところから低いところへ流れるということは常に平等に平らの状態になろうと水はするから、 高いところも低いところもなくそうというふうに水は動いていくわけであります。ですからどんなに標高の高い山の中でもこの大雨がこの来たら水に浸かってしまうということが起こるわけであります。高いところで大雨が降っても低いところに流れるから大丈夫だろうというふうに思ってもそうはいかないということがこの毎年毎年起こるこの風水害のこの災害のことでもよくそのことが分かるわけであります。大雨が降って川が堤防を破って決壊する、そうすると町が浸水する。堤防で囲われていた時はその川の中だけで平らになるために低い方へ低い方へ水は流れていきますけれども、一旦堤防が決壊するとこの水はその地域全体に平等に潤そうと動き、大浸水になってしまうわけであります。これと同じで法というものは天皇であろうが王様であろうが総理大臣であろうが男であろうが女であろうが大人であろうが子供であろうが平等のものでなければいけないのですけれども、まだまだ世界中の人間は未熟ですから世界共通の法律さえもできないわけであります。いまだに第二次世界大戦で戦勝国となったその国に便利なようにこの全ての世界はこのそういう国をこの主導者として不自由で不平等の方で動き、日本の国の法律も国民全ての平等を法律では謳っていますけれども、権力者金持ちに便利なように法律が作られまた運用されているわけであります。たった一人でも国の不正を訴えることのできるこの権利というものが法律で保障されているわけですけれども、それを押し潰せる力も法律に書いてあるという、平等を謳っているけれども現実は不平等という未熟な状態に人々の作った法律というものがなっているわけであります。つまりボンブが作った法律ですから、一切衆生平等成仏という絶対の平等、全ての命に平等というところに達することができない。どうしても権力者の自分有利の利益追求の平等のふりをして不平等のものになってしまっているわけであります。本当の法は平等であるということですね。人間が作った法は平等のふりをしているけれども不平等があるということが言えるわけであります。仏教の中でも真言宗のように家事祈祷をして減税利益というものをもうそれを肯定して、それが仏教でありそれが教えであるということを主張している真言宗のように、また創価学会のように減税利益の利益追求むき出しの教えを主張するものもありますけれども、それでは全ての命のつながりの鎖を断ち切ることになってしまうわけであります。自分だけ良ければいいということであったならば平等はありえないということになります。それは仏教の名前を名乗っていても仏教ではないということが言えるわけであります。日蓮大聖人は何者にも変化しない、現世だけでなく過去においても未来においても変わらない真実を探求し人々に伝えたいというふうに願ったわけであります。そして出家から16年間鎌倉、京都、奈良、高野山、比叡山、大阪、各宗派の寺々を巡り、各宗派の教えを学び、修行し、その上で一切衆生平等成仏の教えは法華経にしか説 解き明かされていないということを悟るわけであります。日蓮大聖人は辰の口の法難佐渡流罪以後から自らを千駄ヶ子というふうに強く表現するようになっていきます。それまではその取り立てて大聖人は自分は漁師の子供だ、物の命というものを奪ってその日その日を暮らす漁師の子供だという表現はあまりしていないんです。だけども辰の口以後から急速にそのことを、この自分は漁師の子供であるということをこの主張するわけであります。主張するということは私たちが考えているよりも非常に僧侶として信仰者として不利なことであります。ほとんどの僧侶は奥下さんの出であるとか武士の出であるとか、そういう出家してまで家柄ということがついて回る世界ですけれども、だけども漁師の子供って言った時にはそれを聞いた人々はですね、あいつは漁師の子供なんだと、あいつは漁師出身なんだと、とんでもない坊主だということがずっとついて回る、そういうこの世の中にこのあったわけであります。それをあえて大聖人様は自ら聞かれてもいないのに自分は漁師の子供だというふうに宣言するように人々にこの伝えていくわけであります。辰の口の法難からということは、辰の口法難直後から日蓮大聖人様はこのご本尊様を表します。それまでは大聖人様はご本尊様を表していない、お釈迦さんの仏像を本尊にして法華経の経巻を本尊にしてこの信仰していました。お釈迦さんの仏像地って言っても世間のお釈迦さんの仏像じゃなくて法華経を説いたお釈迦さんを尊敬してたんです。法華経以前のお釈迦さんは大聖人はこの本尊として考えてなかったんです。だけど周りから大聖人のやってることを見れば、お、日蓮もお釈迦さん拝んでんじゃないかと、俺らと一緒じゃないかというふうに思うんですけども、大聖人はそこにはきちっとこの縦分けを持ってたわけですね。だけどさっき言ったように周りから見れば同じことじゃないかということになっちゃいます。そこで大聖人様はお釈迦さんを本尊にするのをやめて、お釈迦さんの中身、お釈迦さんが悟った法、お釈迦さんがなんで仏になれたのか、その中身を、中身の方を本尊にしなければ自分たちもお釈迦さんと同じように仏にはなれないというふうに考えて、お釈迦さんを本尊にするのをやめて、そして自ら南無法蓮華経の法を文字として本尊に表したわけであります。ですね。つまりご本尊様は全ての命に平等に南無法蓮華経の仏の命が備わっていますよ、あなたの命の根本中心に南無法蓮華経の仏の命が備わっているんですよ、あなたも仏になれるんですよ、この南無法蓮華経の仏が悟った法をあなたも信ずるということによって必ず仏になることができるんですよということを文字にして表しているのが私たちが拝んでいるところの本尊なんです。世の中で漁師の子、魚の命を毎日毎日殺して売って生活している卑しい人間というふうに差別されている、そういう人間であっても南無法蓮華経の仏の命が備わっているということが説かれている法でなかったら本当に正しい法とは言えないんだと、私のようなものでも仏になれるっていう法でなかったらそれが真実の法とは言えないじゃないかと、その教示というものがあるから大聖人様は日蓮は千駄ヶ子だということを自ら表現されているわけであります。真実の法であるならば どんな命でも平等に成仏できる教えでなければいけない。そうでなければ真実の教えとは言えない。このことが説かれているのは法華経だけだと。天台宗は伝教大師によって法華経を根本として開かれた宗教であり、南妙法蓮華経を現実唱えているけれども、真言宗も念仏宗も禅宗もごちゃ混ぜにして南妙法蓮華経を唱えている。南妙法蓮華経も唱えれば南阿弥陀仏も唱える。南無大師遍照金剛も唱えれば南無釈迦牟尼仏も唱える。その合間に南妙法蓮華経を唱えている。そういう天台宗の南妙法蓮華経と唱えればいいというのではなくして、南妙法蓮華経だけを唱え信じ行じていかなければ、南妙法蓮華経の仏の命を自覚することはできない。だから天台大師も伝教大師も表したことのない南妙法蓮華経日蓮のご本尊、伝教大師も天台大師も南妙法蓮華経と唱えましたけれども、南妙法蓮華経の本尊は表していないんです。自分が唱えていながらそれを表していないということの矛盾を天台大師も伝教大師も抱えている。大聖人は南妙法蓮華経と唱えるならば、南妙法蓮華経の本尊を表している唯一初めての存在の人物、これが日蓮大聖人様ということなんですね。そして南妙法蓮華経日蓮と書いて、南妙法蓮華経の法華経の行者として必ず仏になることができるということを南妙法蓮華経日蓮というふうにご本尊様の正面中心に表されているわけであります。南妙法蓮華経だけのご本尊を表したのは大聖人様だけということなんですね。千駄羅が子、奴隷の子供であっても救われる教えこそが本物の真実の法、真実の本尊であるということを日蓮大聖人様は辰の口法難以後、強く仏の自覚とともにそのことを表し訴えていくわけであります。いいですか、私たちの命に仏の命が備わっていることをまっすぐに説いてくれているのは日蓮大聖人様だけなんです。そのことをまっすぐに表しているのは南妙法蓮華経日蓮の本尊だけなんです。だから一切衆生平等成仏の法は日蓮大聖人様の法だけなんです。その法を私たちは信仰しているんだということを忘れないで、日蓮大聖人様が末法に入って170年目、つまり末法に入って170年間真実の法、真実の本尊を表す僧侶は一人として現れなかった、この世の中に現れなかったんです。そのことを踏まえて日蓮大聖人様は法華経だけの行者として成仏の手本を示し、私たちにも法華経の行者として成仏するようにそのことを戒められ進められているわけであります。どうかその信心をしているんだという自覚と使命を深く強く持って信心修行に精進していただくようお願いを申し上げ、本日のお話とさせていただくものであります。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。